最初のシャングリラ緑の仲間は、ベーテル朝畑という朝畑遊水地を舞台にして活躍してらっしゃる皆さんの中からお越しいただきました。静岡流通センターの濁澤直也さんです。こんばんは。
こんばんは。
お久しゅうな感じがしますね。
そうです、何年ぶりって
ですね、はい。まあ、グループ大勢の皆さんたちがいらっしゃるのでいろいろと順番に出てくださってるんですけど、濁澤さんたち担当は何になるんですか？
あ、遊水地のですか、
うん、
一応イベントをで、まあ、盛り上げるっていうのもやるんですけど、ちょうど、まあ、昨日ですけど、うん、その外来種の、
はいはい、
まあ、駆除をやったりとか、まあ、整備に関しても、うん、その素人でできる範囲でいろいろやったりしています。
昨日やってきたんですか？
昨日やってきました。
わ、どのあたりで？
第三校区のちょうど遊水地フェスタの、カヌーの会場。
ああ、じゃあ転換センターの方からずっとこう入ってった中のところですね。
そうですね、うんうん、そこと芝揚げの会場が
一緒なんですけど、芝揚げ漁のところ、
芝揚げ漁の会場とカヌーの会場が一緒で、はい、そこのところに、ちょっと詳しくは分かんないんですけど、長江鶴のゲイトっていう、
ああ、ニュースになってましたよ。
はい、
なんかそういう変わったのがいっぱい。
そうですね、外来の植物なんですけど、うん、それがもう生えてしまって、うん、それでそのまま放置するともう全部それが増えて占領してしまうっていうことで、うん、ちょっと声がかかってですね、まあ県の方と市の方、あと、ボランティアの方で集まって、
うん、すごいですね、県と市とボランティアと合同
でやってきたんですけど、まあ、10名ぐらいいたのかな、
うん、
それでもちょっと1時から4時までみっちり、
うわ、
かなり大変な作業でした。
そうですよね、名前がね、多分鶴ってついてるので、はい、はびこる感じになる。
そうですね、
地面に張って、はい、これじゃビリビリビリビリ剥がすようにしていかないといけない。
あ、それは水面に全部張っちゃうんですよね。なんで水面がもうなくなっちゃうぐらいっていうことをちょっと聞いて、それで近くだしということで参加してきて、ただ浮いてるんですけど、それをこう水から上げるときにやっぱ重たくて、
うん、重たそうだそれは。でしかも長いと余計ね。
そうですね、はい、
水面いっぱいにこう藻みたいになっちゃうんですか？
そうですね、はい、
それは厄介ですね、
はい、
だいぶ取れました？
まあ、だいぶ広がってる範囲のところは駆除したんですけど、
うん、
はい、
水面見えるようになりました。
には見えるようになりました。
それはお疲れ様でしたねじゃあ袋何十杯とかになっちゃったって感じです？
そうですね、ゴミ袋、透明のゴミ袋だと、うん、本当20とか30、
うわ、
そんなレベルだったような気がしますね。
あ、はい、じゃあおかげで見えるようになりましたね、中が。
見えるよ、そうですね、はい、
そうそう、芝揚げ漁もやるんだったらね、年明けにいつもやってますけど、これ伝統漁なので、
はい、
これやるんだったらそれあったらできないですもんね。
そうですね、できなくなって、まあほっとくと本当に、うん、全部つながってっちゃうっていう話を聞いたんで、はい、
でもその取ったつもりで取りきれないっていうのがあいつらの厄介なところじゃないかと思いますけど、まあ、
なんで様子見てまた駆除していかなきゃいけないみたいなんですけど。
そうですよね、はい、これは素人だとやっぱ取りにくい？
そうですね、多分全部つながっちゃってるから、
うい
それをこうまあ
じゃあ漁の網みたいになってるってこと？
まあ、そうですね、
うひゃ
それを本来鎌かなんかで、うん、ただ切っちゃうとその切ったところからまた育っていっちゃう。
強いんだ。
その破片すら残さないようにっていう、 ような形で。
どこから来たんでしょうか。ねえ。
そうですね。その辺が。
あ、出てました、はい、今あのマイナビ農業というサイトですけど、抜いても買ってもダメ最強の侵略的植物長江鶴のゲートって書いてありますよ。
え、
抜いてもダメ、買ってもダメ、どうしたらいいのって話になっちゃいますよね。
なんかそう、ちょっとでも根っことかが残ってたら、そっからもう、また伸びてっちゃうっていう。
は
あ。それがところどころ、遊水地で見受けられるってことで、ちょっとこの先も、
心配ですね、
注意してそうやっていかないとっていう。
10年ほど前に九州から関東地方を中心に見られる、さらに拡大っていうことですから、どこかから持ち込まれちゃったのがあっという間にってことですね。
まあそれとあと、まあ、どっかからね、最初は持ち込まれたものが、大雨とか、
うん、
で要は越流堤を越えて、
あそうか、そうそう、
遊水地に流れ込んだ、
本当だ
でとか、そういう多分タイミングだと思うんですけど、
遊水地自体がそういうためのところだから、そうそう、はい、そういうこともあるってことですね。うわー、これじゃあ私たち見ると案外こう写真で見ると割とこう可愛かったりするんですけど、そんなこと言ってられませんね。
そうですね、かなり厄介でした。
あ、田んぼはえらい目に遭ってるみたいですね。あー、これまた周辺に広がっていったら大変なことになっちゃいますもんね。じゃあ素人がやたら触らない方がいいってことですね、逆に言ったら。
まあそうですね、切った端から広がっていっちゃうって話なんで、
ね、逆に増やしちゃいますもんね。
やっぱり専門家の、指導を仰ぎながら、でやらないと逆効果になっちゃうっていう。
うわー、じゃあやりますよっていう、専門家とともに駆除しますよっていう時にボランティアで参加するにはいいですけども、
そうです、
やたらに触らない方がいいってことですね。
はい、
いやー大変です。もしどんなものかという、あちこち行くからという方、長江鶴のゲートというのを見ていただければと思います。南米原産だそうですけれども、長江鶴のゲイト、なんか可愛い感じが、系統みたいな感じと思っちゃうんですけど、なでしこ目ヒユ、ヒユの科に分類されるそうですけど、結構あちこちで今困ってるんだ。それが朝方にもいたんですね。でそれをやっていただいて、
はい、
今話がありましたけど、ここを会場にしていよいよ久しぶりに朝畑遊水地フェスタがやってくるんですね。
5年ぶりですね。うわ、
そんなになったんですね。
前やったのが、2018年、
うん、
そこからちょっと、まあ、台風があったり、うん、コロナがあったりで、中止が続いてですね、今年ようやく皆さん揃ってできるんじゃないかってことで、今計画を立ててます。
朝畑遊水地フェスタって本当になんていうか、手つかずっていうと語弊があるんですよね。逆にみんなが手入れてるからあの自然なんですけど、
はい、
その中に遊ばせてもらうっていう意味では本当に豊かな自然遊びができるお祭りですよね。
そうですね、カヌーとかボートを、
うん、
に乗ることもできますし、うん、あとは、鳥の、遊水地に生息してる鳥の、写真展示があったり、あと魚ですね、魚類の展示があったりっていうような形の、自然体験が、
うん、
身近な、市の、ね、中心地から30分もしないところでいろんな自然体験ができるってことで、非常にいい経験ができるんじゃないかなと思います。
いつやります？
10月の21日、
うん、土曜日
の土曜日の、うん、9時から3時までですね。
おお、これまた駐車場じゃ用意してくださるんですかね。
そうですね、 以前来ていただいた方は分かるかと思うんですけど、遊水地の第三航空にサッカー場がありまして、グラウンドがそこがあのお客様の駐車場になります、
はい、なかなか広いのでね、あの第三航空ってどこっていう話になるかと思うんですけどヘリポートの方に向かっていただいて、で、ね、はい、でずっとこう回り込んでいくと国立、うん、神経転換センターの方に行くと、
そうですね、ヘリポート の, あの十字のを、こちらから行くと、左折してぐるっと回ると遊水地の入り口がありますん で,
であの当日は案内とかも出てらっしゃる、
もう出てます、ね、で当日またヘリポート祭りとあの同時開催になりますんで、
はいはい、同時に両方遊べちゃうってことですね。
そうですね、
うん、はい、で車で行くこともできます。そして中に入っていくと本当に面白いのが、あのそうやって池なんですけどね、遊水地があって、で湿地帯があったりとか、あるいは吉野林があったりして、そういう中を歩きながらところどころに、お魚の展示があったり
そうですね、
ね、はい、どこかにこうあの館があってそこに入るっていうんじゃなくて、で間間にもう置いてくれてあるんですよね。
そうです ね,
ね、
はい、
今年はカヤネズミはいそうですか。
カヤネズミはどこかには必ずいるんですけど、
うん、
あの巣は見れるんですけどね、うん、やっぱ実物はなかなか見れないっていう、あの希少な、はい、動物ですね。
そうですね、そのカヤネズミがそのカヤの間に作った鳥の巣のようなね、
はい、
可愛らしい巣を皆さんの中で観察眼のある方が見つけてくださってここですっていうのをね教えてくれたりとか、それからの自然観察でみんなで、何か植物を取ってきてちょっとしたクラフトをしたりとか、
はい、
ありますもんね。準備はいくつも出来上がってきてますか。
そうですね、クラフト、まあ、体験、うん、あとは、まあ、遊水地を整備してくれてる、
うん、
あのまあ、土木関係の会社さんの重機の展示であったりとか、
はいはいはい、
あとその重機の試乗であったり。
乗れるんですか。
動きはしないですけど、ね、乗ることはできますんであ
そうか、動かすことじゃなくて ね,
そうですね、ただね、
乗り込むっていうことがね、
結構高いところの、うん、あのまでこうリフトで上げてくれたりとか、
うんうん、
あとはまあでかい重機なんで結構高いところであの運転席に座れたりするので、
うん、
まあ、小さいお子さんなんかは前の時はすごい楽しんでくれて。
そうですね、それと女性が案外すごい重機使いがいて、私前に見ましたけど、なんかシャンパンタワーみたいにこうやってるのを見ましたけど、
それは残念ながら今回はそこはないかもしれないですけど、
うん、
はい、
そういうものに親しむというところもあるんです ね,
そうですね。
大きな重機がかなり活躍して、あそこの自然と合わせて私たちの防災のための遊水地を守ってくれてるんですもんね、
はい、
うん、じゃあ今回にごりささんは担当は何ですか。
今回はですね、うん、あの芝揚げ漁の場所でちょっと芝揚げ漁の前の準備で、
うん、
ちょっとその漁の場所を深く掘ったりとか、
うん、
そこにまあ間に合えばですけど、あの芝って呼ばれてる木を置いたりとか、そういったちょっと芝揚げ漁の準備のところを皆さんにお見せできたらとは思ってます。
もう準備するんですね、10月の下旬になってくると。
そうですね、芝入れるのはやっぱちょっと あったかい、まだあったかい時に入れとかないと、魚がなかなか寒くなった時にそこに入り込んでこないというのがあるので、なのでまあ若干遅いぐらいですけど。
あ、そうなんだ。
そうそう、
へー、これ芝ってどういうものの、どんな植物の
枝、栗とか、
栗
とかコナラがいいっていう、 言われてるんですけど、
どこから持ってくんですか。朝方遊水地にはない
ですね。はないですね、うん、まあ近所の山から持ってくるんですけど、ただまあ、最近は遊水地のその、もう生えてしまっていらない木がたくさんちょっと生えてしまってるんで、それを整備しながらそれを、うん、芝上げ量のところで使うっていうやり方もしてますんで、うん
はい、木の太い枝ではなくって本当になんかヒコバエみたいな細いものを選んで使うわけですよね。
もう本当の先端の方ですね、
うん
はい
うん、
枝がこう張ってて魚がまあ隠れやすいようなぐらいの張り具合の、うん枝を選んで入れてます。
それどのくらいの束にするんですか。
どのくらい、
うん、魚の住処を作ってあげるってことですよね。
そうですね、うん、なんで、まあ、5メートル四方の中に、うんどんどんこう入れていくんですけど枝を。
あ、逆か。まとめてから入れるんじゃなくてね。
そうですね。
5メートル四方くらいを
1本ずつ
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 大変
入れて重ねてってっていう。
縦に入れんじゃなくて横に。
横に、そうですね、横に入れて広げて入れて、
うん、
でまああまり、枝と枝が密集しないような形でちょっと空間ができるような形で沈めてくっていう。
どうやって沈めるんです。木の枝って浮くようなイメージあるんですけど。
いや、それが生木っていうか、うん、切ったばかりの木って結構重たいんで、どんどん入れていけばだんだんその重みで沈んできます、
はい、へえ。でこの中に寒くなってきたからあの中が住みやすそうだなって言って遊水地の魚たちが入っていくんですね。
そうですね、その予定です。
たくさんいそうですかね。
そうですね、今年はその芝上げ漁の場所に結構魚がいたよっていう、うん、言ってくれる人もいるぐらいなんで、またちょっといろいろその去年の大雨、まあ大雨の影響もあるんですけど、そういった形でその遊水地の地形自体も多少変化してるんで。
ああ、そっか、
はい。
まあ、毎年だから違うってことですよね。自然相手だからね、はい。でもその長江鶴のゲートを取ったのできっと成功するんだと、
はい、
そんな気持ちでやってらっしゃるんじゃないかと思いますが、じゃあそんな様子とかそんな話も当日行けばねまた教えていただけるかと思いますので、はい10月21日土曜日、これはじゃあ皆さん ぜひチェックしていただいて。
そうですね、いろいろ、食べ物類も、うん、売店とかも出ますし、うん、あとは、吹奏楽であったり、はい、あと和太鼓ですね、うん、の演奏も、まあ、青空ステージみたいな形で、予定してますんで、一日
楽しめますね。そうですね、はい、なんなら日焼け止めもまだ必要かもしれないですね。いつも暑いですもんね、
まあ、暑いと思います。
天気がいいとね、
はい、
そんな日になることをそれでは祈ってたくさんシャングリラがまた生まれそうです。今夜はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
静岡流通センターの濁沢直也さんがベーテル朝方の仲間として来月10月21日に開催される遊水地フェスタについてお話ししてくれました。